皆さん、こんにちは。大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ、本日は当初に予定なかった緊急の収録を行っております。
はい。特別会ですかね。
まあ、特別会ですね。ただいまがですね、11月25日月曜日の午後8時10分ぐらいなんですけれども。
はい。
まあ、たまたま今日夕方の6時に前回の後編の分も配信したんですが、だいたいこの番組って、まあ、お互い仕事もあったりするんで週末収録はほとんどなんですけれども、
うん、
なぜに月曜の夜から収録しているかと申しますと、ご存知の方はご存知と思いますが、本日の午後ですね、なんであの時カフェの、まあ、あとなんであの時放送局の徳松さんがツイッターの方で、お知らせということで、急にお知らせですが、なんであの時カフェの喫茶店の営業を休止することになりましたと。
はい。
いう発表がありまして、はい、ツイッター見ると、まあ、場所は残していくつもりで、今後もイベント、ポッドキャスト活動に活用していきたいと思っていますと。
うん。
で、まあ、再開については全く予定していませんと。まあ、そういうことをつらつらとこう書かれてあってですね。これが今日の、まあ、午後の2時ぐらいだったかな、ツイッターに上がったのが。
そのぐらいだっけ？
うん。少し前に、一応徳松さんからもDM いただいて、実はというのは聞いてて、寝耳に水状態だったんですけど、うん、まあ多分見た人、あるいは放送局のリスナーの方とかね、カフェの常連の方とか、関係各所、まあ皆さんいろいろこう衝撃を今受けられているんじゃないかと思うんですけれども、我々もこれは過去回でも話してますけど、我々二人が最初に会ったのがちょうど2年前の12月にこのなんであの時カフェで顔を合わせたのが初めてで、まあそれがきっかけでこの番組も始まったという経緯がありますので、
はい、
本当にあのカフェが存在してなかったら我々出会ってないし、ポッドキャストもやってないだろうし、
うん、
仮にやってたとしても全く違うね番組とか違う相手とやってたはずだし、
うん、
うん、その意味では非常に我々にとっても、まあ聖地という言い方最近ちょっと入りすぎてあんまり使いたくないんですけど、非常にこうね大事な場所だし、
うん、
一昨年の4月だからだいたい2年半ぐらい前からちょこちょこ名古屋に行き出して、この前の10月に行ったので9回目だったかな、結構行ってる方じゃないかと。北九州から行く人間そんなにいないと思うんですけどね。
そうね。
それ以上に北海道から行くうさこさんの方がね、距離的にもっとすごいんだけど。
そうね。
うさこさん何回ぐらい行った？
何回行ったろうね。でも、大場さんよりは行ってないよね。行ってないけど、数えてないんだよな。
自分と会ってない時もあるし、年末に行ったとかいうのもね、去年の年末から正月にかけても名古屋だったよね。
そうそう。それこそ本当にお正月年越しを、収録しながら迎えたっていうね。
ああ、あったね、そういうのも。まあそういう感じで、ポッドキャストの配信者、あるいはリスナーの方にとっても、まあもともとね、なんであの時放送局という番組自体はカフェの前からずっとやってたし、
うん、
自分もカフェに行くようになる前からもちろん番組は聞いてたんですけれども、その間、まあ、いろいろ、本当に、番組をずっと何年か聞いてる方はご存知と思いますけれども、本当に、いろんなことが、カフェと番組にはありまして、まあ、そのあたりをね、振り返るのは我々の仕事じゃないので、まあまあ、このあたりの事情とかいうのも、まあ、徳間さん本人が自分の番組でも言うでしょうから、うん、あまりここでね、まあ、推測だけで言うのもあれなんですけれども、ぶっちゃけ言えば、やっぱり、カフェとしては、もう営業がもうちょっと成り立ってなかったっていうのは、これもう大体皆さん知ってる話で。
そうやね。
ね
で、しかも。仕方ないんだけどね。
うん、まあ仕方ないけどね。本当は仕方がないって言っちゃいけないんだけどね。商売としては。
まあね。
本来的にはね、カフェというお店がきちんと経営されて、それにプラスアルファとして、そのポッドキャストの配信基地みたいな感じで。やるっていうのが、ま、本来の、本来の筋なんだろうけど、 あのお店は逆だからね。まず、ポッドキャストありきで。
そうそうそう。
そういう店がね、まあ、日本に一軒ぐらいあってもいいんじゃないかと、個人的には思うんだけれども、営業的にはね、まあ、そういうわけにもいかないし。
うん。
それで、徳間さんがね、バイト行ったりとか、いろいろあって、で、まあ、特にやっぱり大きかったのが、今年その、綾広報さんが発病してしまったっていう、これがやっぱり一番大きな影響だよね、もう間違いなく。だからもうお店に立てなくなって、まあそれでもね、劇的に症状は軽くなったというか、本当に、白血病になりましたという話聞いた時には、もう本当今だから言えるけど、本当にちょっと、6月に、なんであの時感謝祭に行って会った時がもうあれが根性の別れになるんじゃないかというふうに本気で思ったもんね、自分は。だってね、ちょっとお見舞いに行きますとか言える距離じゃないからね。
そうなのよ。
ね。まあ、行ってもね、迷惑にもなるだろうしと思ってあれだったけど。それでもね、回復して我々がこの前10月に行った時に、綾子さんもカフェに顔出されて、いや、本当にね、また会えると思わなかったけど。まあ、その後もマグロで、ポンの方で報告あってるけど、数値もだいぶね、良くなって。100% ね、回復とまでは言ってないにしても、もうかなり声に力も戻ってるし。
うん。
まあ、そこの部分ではちょっとね、安心してたんだけど、ただやっぱりカフェ的にはもう徳間さん一人ではもうどもならんというのが、分かってたので、今日そういう話を聞いて、驚いたのが半分と、あと半分は、まあそうだろうなと思ったというのが正直な感想。
私も全然そんな、全然びっくりして、全然予想してなかったよ、そんな。
ああ、そう？
まさかと思って。うん、
いや、でも、驚いたのは本当に驚いたけど、全く営業を辞めるということが全く想像できなかったかって言われたら、それはなかったからね、もう今、本当にギリギリのところで、というかもうそもそも、間接的に聞いた話だけでも全然経営的にはもうダメになってたようだったんで、まあこれでもね、綾子さんもまだ元気でね、お店に立ってる状況であればまた違ってたんだろうけど、その意味では、まあ半分驚いて、半分、なんか妙に納得したかというか、もうなんか、まあ来るべき時が来たのかな、みたいな感じではあったですね。
なんか、騙しやってたのがもうどうにもならなくなった的な。
まさにそうだと思う。我々はもう本当に年に何回かしか行かないお客でしかないから、もう実情はね、漏れ聞く話と推測でしか言えないから、あまり不確かなことも言えないけど、実はやっぱ相当ね、火の車以上の状態だったらしいし、まあ逆に言えばよくここまでね、持ったなぁという気もしますね。
そっか、そんなんだったんだね。
だってね、結局、もう、徳間さんがね、コンビニでバイトして、それでなんとか回してた状態だからね、経営的にも。逆にそれがあるから、ほら、もう週の大半はもうお店開けられない状態にまでなってたし。まあ、そういうね、現実を我々もある意味こうね、見て見ぬふりをしてきたところも正直あるっちゃあるんですけれども、まあ、それでもあそこに行けばいろんな人に会えるし、楽しい時間が過ごせるしというところでですね。本当その意味では、徳松さんと綾広報さんには本当にもう感謝の言葉しかないんですけども、まあ何はともあれもうこうなってしまった以上はですね、別にその、なんであの時放送局という番組自体をやめるとかなくすということはもうないみたいだし、まあ一応イベントスペース的なことで、まああのスペースは残すみたいだから、まあでもそれはそれとしてね、あのスペース残すんだったら、家賃はかかると思うんですけど。
そうなのよ。だから最初、その報告見たときにさ、ツイート見たときに、じゃあでも残すのはいいけど家賃かかるよね、と思って、そこが一番気になった。
多分ね、みんなそこを気にしたと思う。
うん。
完全にね、お店を閉鎖して、ポッドキャストはね、まあ家からでもできるからね。当たり前に。うん、という選択肢も多分あったと思うんだけど、まあ今の時点では、まだお店の箱物自体は、まあ残すということなんで。
まあだって、まあいや気持ちはわかるんだよ。そういう場所を作りたいと思っててやっとできた場所で、 で、いろんな人があちこちからやってきてくれてさ、思い出もいっぱいあってっていうこの場所を、じゃあ経営がもうやっていけないから仕方ないですねって言って、そうそう簡単に手放せないとは思うんだよね。まあ気持ちはわかるけど。
まあ何よりね、こういうことになってしまって、まあ一番悔しいのは徳間さん本人だろうし、ちょっときつい言い方すれば、こういう事態まで至ってしまった原因もまた徳間さんにあると。
そうだね。
うん。これはもう正直、それは間違いないので、まあ、はっきり言っとかないとね。我々もその1から10まで徳間さんのやることは全て OK です。間違いありませんとか。そんなね、ひいきの引き倒しみたいなことは言えないしね。それ言っちゃいけないと思うから。今後のことはね、またおいおいと、方向性が見えてきて、まあ、いろいろこう、まあ、情報とかも流れてくるだろうし、まあ、場所が当分残るんであれば、また、あの場所で、ポッドキャストの何らかのイベントとかも行われることもあるだろうし、もしタイミングが合えばね、我々もそういった時にまた、名古屋に行くということもあるだろうし。
まあ、そうね。まあ、一個ちょっと不安なのは、まあ、こういう感じになって、で、この後に、じゃあ、いついつイベントやりますって言った時に、変わらずに来てくれる人がちゃんといるのかっていうさ、みんな見捨てずにみたいなさ。
まあ、正直そこは何とも言えないですね。でも。
そこはちょっと大不安。
うん、まあ、でも、何をやるかということにもよりけりだろうけど、
うん、
少なくともね、我々みたいな、まあ、遠くの人間はまあ、あれとしても、近場の人たちは、やっぱり、今まで放送局とカフェ行ってた人は行くんじゃないですかね。数は減るかもしれないけどね。まあ、全く誰も行かないということは多分ないと思うので。
まあね、まあ、だいたいさ、ポッドキャストを、ね、聞いてる側っていうかさ、そこから入ったうちらから見ればその目線なんだけど、本当のなんかさ、近所の、人たちがいるじゃん。カフェを見つけて入ってきた近所の人たち。その人たちもさ、なんかね、その人たちの気持ちも思うとさ、まあ、わかんないけどさ、何を思ってんのかなんてわかんないけど、なんか複雑な気持ちになるけど。
その辺のことは、徳間さん、大広報さんのマグロデポンの最新回の中で、そのあたりね、ちょっと絡んだ話をされてたので、聞かれてない方はちょっとそちらも聞いていただければ、実際今日の発表聞いて半分納得というか、驚かなかった部分というのは、マグロデポンの最新回聞いたっていうこともあったんです。それは自分昨日聞いたんですけど、だから、あの中でも、まあ今その、綾子さんがお店に出られないので、地域の人たちとのね、対応がまあちょっとうまくいかないみたいなような話もあったし、で、その料理の提供ができないから、その愛子さんが家でお弁当を作ってね、なんか予約制みたいな形で提供するとか、いう話もあの中で言ってたけど、何かのイベントの時ならともかく、カフェの営業的に常時そういうことは多分できないんじゃないかと思って。だから、あれ聞いた時に、あ、なんかもういよいよだなーっていう気が、多少したんですよ。昨日本当にマグロでポンを聞いた時に。
そうか。そうなんだ。
うん。だから今日のあれを発表を聞いても、まあ、そこまで衝撃ではなかったというか、やっぱり、ああ、もうここまで来ちゃったな、みたいな。ただまあ、これで何もかも全てがね、終わったわけではないので、変な話ね。
うんうん。
こういう言い方をすると失礼かもしれないけど、我々にとって最悪の事態というのは、まず、あやこほうさんがあのまま白血病が悪化して、もうね、旅立ってしまったとか、いうのがやっぱ最悪の事態だったけど、それはもう幸いなことに避けられたわけなんで、まずそれで一つ OK じゃないかと。で、
まあね。
うん。それがまず一番 OK だと思うし、で、当面、いつまでか、いつまでね、続くかわからないけど、まあカフェの場所はまだ残しておくというのも悪い話ではないし、で、番組、なんであの時放送局は当然残していくと。うん。そう思えばね、何もかもすべて終わって、ああとか言うほどのことではないのかなと。なかなかね、ショックな人とか、動揺する方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
うん。
我々が本当に数ヶ月前まで想定してた最悪の事態というのは避けられたので、 それを思えば、まあこれぐらい、まあしゃあないんじゃないかと、そういう考え方もあるんじゃないかなとは思っております。
まあね、それを言っちゃまあそうだけどね。
逆に言うとね、そうでも思わないでやっておれねえですよ。それがちょっと今日時点での自分の正直な感想ですね。またね、これからどんどんいろんな情報が出てくるし、多分あちらこちらの番組の中でもこの件は取り上げるんじゃないかと思うし、まあツイッターとかでも流れるだろうし、もちろん徳間さん本人も番組の中で話するでしょうし、おそらく綾候補さんもね、マクロでポンの中でまた話するでしょうし。
そうだね。う
ん、いろいろ出てきて、またそれでどんどん情報は流動的になっていこうかと思いますのでですね。まあそのあたり、この番組を聞きになられている方も、なんであの時、放送局、なんであの時、カフェに、まあ関心のある方は、注意深く、経緯を見守っていただければと思います。
はい。
我々も今、今日、そのツイッターで流れた以上の情報は持ってないからですね。
うん。
特に徳間さんに連絡して、で、どうなったんですかとか、そこまでは聞かないので。そんなことしたら、まあ、迷惑になりますからね。ということで、まあ、その情報、状況はどんどん変わるんで、今日収録したこの音源もできるだけ早急にですね、サクサクっと、配信はしてみたいと思っております。
そうだね。取り急ぎ報告っていうか、まあ、ね、ツイートを受けての、まあ、思ったことを話すみたいな感じだもんね、今回ね。
ということで、収録終わったら私は今日は夜も寝ないで編集作業に没頭してですね。
マジか。
いや、寝ます。
いや、そんな編集するとこないでしょ、今回短いし。
まあ、ないですね。まあ、ノイズを取るぐらい。配信音源でどうなってるかわからないんですが、実は今、おさこさんはですね、やっぱり冬の北海道にいらっしゃるということで、しかも車の中で、エアコンをガンガンかけてですね、今、自分このスカイプを聞いてる最中では、嵐のような音がですね、ゴーっと今してるんですね。
あ、マジで。ごめん。
これがオーダーシティのノイズ除去でどこまで取れるか。まあ、そういうことで、多少、音質の劣化はあろうかと思いますが、その点は、ご了承いただければと思います。
いや、北北カフェを、お聞きの皆さんは、冬の間は本当にこれで行きますんで、すいません。勘弁してください。
ね、エアコン切ったら、おさこさん、そのまま、冷たくなって眠ってしまいますんで。
本当にやばいから。
本当にやばい
んで。北海道舐めんなよっていうぐらい寒いから。
ポッドキャスト収録中に旅立ってしまいましたとか言ったら本当にシャレにならないし。
いや、収録中になんかあったらそれもう、大場さんが目撃者だから。
いや、もう見てないし。目撃はしてないけど多分重要参考人ということで多分取り調べを受ける形になろうかと思いますし、まあそれは嫌なこったので。
あれ、うさこさん？うさこさんって返事がない。
返事がない。あ、か、ネット通信状況悪いな、切れちゃったな。まあいいかと思ってね。で、翌朝、7時のニュースでも見たらね、北海道の車の中で、スマホを握ったまま。
ひどい。
ひどい。まあそんなこともないようにすいません。車内は暖かくしておりますので、雑音が入ってる部分はご了承いただければと思います。
はい。
じゃあまあそういうことで、今回の本編は短めに以上でございます。
はい。
はい、エンディングでございます。
はい。
そういうことで、本日は、なんであの時カフェ、まあ、カフェ部分の営業終了という、徳松さんからの衝撃的なツイートを受けての緊急収録を行いました。
はい。
もうできるだけ本当にサクッと編集して、
うん。
まあできたら明日にでもサクッと配信して、
うん。
他の番組よりも、いち早くお届けできる。いや、別にそこで競争しても仕方がないんだけど。
誰と争ってんの？
いや、多分ね、まあ、グリーンさんあたりかね。
いや、だいたいグリーンさんか、おっさんさんか、どっちか。
多分ね、オルネポと切れない長電話と、これを乗り越えないと我々の明日はないと。
もうさ、そのなんか、 その争いにちょっと巻き込まないでおっさん3人でやって
ひどい先ほどちょっと本編でも言いましたけども、今回のこの何であの時カフェの件は本当に今後いろいろ情報が流れてくると思います。あくまで今日時点での我々の推測を交えてお話ししてますので、数日経ったらガラッと流れが変わってるということもあるかもしれません。その時は本当にご了承ください。
はい、
はい、というわけで今回は非常に短いですけれども、特別会はこれで、終了としたいと思います。
はい、
はい、本日もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。もう最後で噛むとかどういうことよ。
ここの部分は、カットせずにそのまま流したいと思います。
今日は真面目な話してんだからもういいよ。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。